シャープ70、井上雄二の身の丈ステーション。いや、始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上雄二の身の丈ステーション。カンナムスタイル井上雄二でございます。2025年4月7日月曜日、この番組は私井上雄二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。もうシャープ70ですね。節目の100まであと30回。そうですか。新年度始まりました。4月ですね。この番組も3年目突入ということでいいですかね。まあ、正確には10月から始まってるんで、3年目ではないんですけど。でもまあ、切りよく言うんだったらそういうことですよね。はい。今年度も、ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、新年度っていうことですけど、まあ、特に、変わりなく。ではございます。変わりなさすぎるっていうのはあるんだけどね。だから、年下さんとね、この収録始める前にちょっと話してはいたんだけど、なんか例えば新コーナーだったりとかね、っていうのもまたスタートさせてもいいんじゃないかって。結構、最近はコーナーで言うと身の丈ニュース、皆さんから送っていただいた身の回りで起きた小さなニュースをね、紹介していくっていう、コーナーが定着しつつありました。もうどれぐらいやってんだろうね。結構、4、5ヶ月はやってんのかな。ね、それまではいろいろとコーナー、点々と変わっていってたんだけど、まあでもね、身の丈ニュースはそうね、一個それで落ち着いたらいいなって思うって立ち上げたところがあったから。でもそう、普通オタコーナーっちゃ普通オタコーナーだからさ、やっぱラジオってネタコーナー、大喜利コーナーっていうのはたまにはやりたいよね。って思うから、まあ、毎回ネタコーナーだと、ね、リスナーの皆さんも大変だと思うんで、まあ、ネタコーナーね、隔週とかネタコーナーとその身の丈ニュース交互にでもいいしね。そうね、年下さんから音源コーナーとかどうですかって言われたけど、まあ音源コーナーはやっちゃうとね、ラジオネームヨーコの独壇場になっちゃいますから。ヨーコさんのね、はい、まあ某ラジオでの音源女王ですからね、陽子さんは。まあ、その番組なき今、うちでね、やらせていただいても面白いんですけど、まあ、それはね、さすがにおこがましすぎるんで、はい。まあ、どうなるかはね、また、練っていけたらと思います。そして、お知らせございます。番組 SNS 公式 X の方ではもうね、お伝えはしたんですけど、この番組、なんと、やっと、オリジナルノベルティグッズを作りまーす。いいんですか？作っていただけるんですか？そうですか。いや、この番組はね、本当にケチでケチで有名なんですよ。もう本当にお金を全く使ってくれない番組で、ねえ。まあもちろん俺はこれ仕事としてやってないんで、俺へのギャラはなくていいんですよ。それはね。それ出ちゃうと俺も仕事、本業の方があるからさ、そことの、ね、めんどくさいことになっちゃうし、まあ俺がお金はいらないって言ってるから、そこは別にいいんですけど、ただ、経費のような部分。だってさ、ちょっと前にやった、この番組の企画でやった、マヨネーズのお供選手権ですね。リスナーの皆さんから送っていただいたマヨネーズに合う食べ物、で実際用意してそれをマヨネーズかけて放送で食べてみてどれが一番か決めるみたいな企画をね、2、3ヶ月ぐらい前かな、やったんですけど、それのマヨネーズ代とか、そのね、送ってもらったその何ファミチキとか シーフードヌードルとかそういう食べ物も全部俺実費で結局やりましたからね。それすらも実費で俺やるぐらいこのラジオケチなんですよ。そんなゴリゴリの経費で落ちるじゃんぐらい、ケチな番組なんですけど、そのね番組がまあもう何ですか、4月から、まあ、3年目突入っていうことを記念してグッズを作ってくれると、ありがたいです本当に。そういうのね大事ですし、リスナーの皆様もね、メールを送るモチベーションの一つになってくれたらすごく俺もありがたいんで、助かります。はい。で具体的にそのノベルティなんですけど、まあ何を作ってもらうかですね。もうここで発表しちゃっていいんですか？いいんですかね。じゃあもう発表します。番組ノベルティグッズは井上裕二の水酒ステーションオリジナル特製ギターピックでーす。ギターピック普通はステッカーとかじゃん。ギターピックなんですか？うん。すごいね。なんかだからケチでケチで言っときながら、多分ステッカーの方が安く作れるよねしかもね結構な枚数発注できるはずだから。ギターピックなんですね。まあでもそれはおしゃれですよね、この番組の。うん、おしゃれな部分。まあその元々アーティストとして俺は活動してたっていうのは何度も言ってますし、まあ音楽、一応音楽ラジオってことでこの番組始めてはいるんでまあ結局エンディング曲全く俺今まだできてないんだけど、3月中に、元のそもそも10月中に作りますって言って、今3月中にってなってまだできてないんですけど今現在。はい。まあギターピックですね。ただ枚数はそこまでたくさん作れるわけじゃないみたいでそこはケチなんですよ。はあ、だからメール読まれた方全員にプレゼントはさすがにできないみたい。うん、だったらステッカーで全員にでいいじゃんって俺は思っちゃったんだけど、またそれは違うみたいよちょっとわかんないっすわそこら辺はね。はい。だからまあ、例えばそれこそさっき言ったマヨネーズのお供選手権じゃないけど、そういう特別企画とかをやった時にまあ一番に選ばれた人へプレゼントとか、まあ、あとは、毎回じゃないけど、例えば送ってきてくれた普通オタとか、コーナーメールみたいなので、本当にうわ、これすげえなって俺が、すっげえ感心したものとかは、もしかしたらたまに出るかもしれないですね。ギターピック。これどこまで言っていいんですか？情報は。もう、とりあえず言っちゃっていいですか？バー、まあ、ダメだったらもうそこ、ね、これ収録だと切ってもらえればいいんだけど、ギターピックは、まあ、これ、あんまりそのギターとか弾いたことない人はちょっとわかりづらいと思うんですけど、ちょっと調べていただきたいんですけど、ギターのピックって、2種類あるんですよ。はい。いわゆる三角型、おにぎり型って言われる、ちょっと大きい三角形のタイプと、あとはそれよりも少しちっちゃめの、ティアドロップ。って呼ばれる形のタイプ2種類ありまして、まあ、ちょっとイメージつかない方、調べていただけたら、パッと出てくると思うんですけど。で、もともとは、おにぎり型、うん、だけを作る予定でした。はい。ただ、それを昨日俺、ジュリーに話したんですよ。実はノベルティできて、みたいな、ピックができて、みたいな。うん。話したら、ジュリーはね、ティアドロップ派だったんですよ。私ティアドロップの方が好きなんだよねって言って、うん、まあ俺ジュリのこと好きじゃないですか。好きな人がティアドロップがいいって言ったら、それはティアドロップにしますよね。ということで、おにぎり型とティアドロップ型2つ作ってもらいます。はい。だからギターピックプレゼントですって言って、どっちが届くかは運ですね。はい。いやー。実際に作っていただけるということで。で、来週中ぐらいにはサンプルが一応できて俺の元に届くんですよね。で、完成品としささんを届いて、まあ プレゼントだったら年下さんがそのまま送ってくれると、会社の方でやってくれると、そこら辺はねいいんですよね、任せて。うん、まあちょっと、実際にそういうねノベルティがやっとできるということで、またあのデザインサンプル届きましたら、SNS に、はい、上げたいと思います。この、番組公式 X に、上げて、でまあおそらくパーシャルデントがそれをリポストすると思いますので、皆様それを見ていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあね、いろいろと、うわすごい嬉しいっすよ、やっぱり自分の番組のオリジナルピックっていうのはね、すごく嬉しいんで。はい、皆様、お楽しみにしてください。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のみのたけステーション、この番組は、一都三都丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。井上裕二の身の丈ステーション。まあそんな、嬉しいお知らせの後にするような話ではないんですけど、まあ、ちょっと、そうですね、プチショックな出来事みたいなことがありまして、うん、まあそれこそ俺にとって俺自身の身の丈ニュースなんですけど、本当にちっちゃなニュースなんですけどね。先週、まあ、とある用事があって久々に都内の方まで行ったんですよ。うん。でまあ電車に乗って行ったんですけど、まあ、具体的な駅名は言わないんですけど、その目的地に着くまで俺は二回乗り換えるんですよ。うん。自分の最寄り駅から。はい。で、まあ、所要時間、だいたい1時間ぐらいかな。ドアトゥドア。うん。まあ、割とあるんですけど、まあでも、ね、のんびり座りながら行けるんでいいなっていう感じの距離ではありまして。そう。で、まあ、最寄り駅から電車乗って、で、最寄り、一回目はね、だいたい20分ぐらい乗りまして、で、某駅で降りて。で、そこで乗り換えたんですね。はい。で、乗り換えて電車乗ったら、ちょい込み。うん。土曜日の昼前ぐらいで、普通だったらそこまで、乗客いないはずなんですけど、まあ、ちょい込みだったんですよ。うん。ちらほら見たら座席は空いてるけど、まあ、ガラガラっていうわけではないって感じですね。本当に、一車両に1、2個席がポツンポツンと空いてるかなぐらいの、はい、立ってる人もいるな、みたいな。で、俺はあの、座りたい派だから、こう、座ったんですね。で、たまたま、まあ、座ったところが、隣が、あれね、多分ね、生後まだ半年ぐらいかな、の赤ちゃんを抱っこしたお母さん。若めの、多分俺より若いお母さん。の隣に座ったんですよ。はい。で、まあ俺は携帯いじったりとかしてて、うん。こう、ぼーっと。で、その電車はね、だいたいその電車30分ぐらいかな。うん、乗るんですけど、はい。まあ乗り始めて10分ぐらいした時に、隣の赤ちゃんがね、結構泣いちゃったんですね。うん。あーって。まあ、泣きまして。うん。でもさ、まあ、俺もね、娘がいる立場だし、うん。で、ね、子供はもう、泣くのが仕事ですから、はい。全然俺はいいんですよ。子供が泣くのなんて別にね、当たり前じゃん。うん。むしろ、俺は子供大好きだから、泣いてる子供ね、可愛いなーってちょっと思うんですよ。うん。俺とかは。で、 パッて隣見て、わーって泣いてて、で、俺とも目合った時にすごい可愛くて、泣いてる顔が。誰もニコってやりながら、ねーっつって、ひひって、ちょっとニコニコしてますね。うん。まあいいなと思って、こういうのも。そしたら向こうのお母さんも俺が、まあ、パッて見てニコニコしてんのも気づいたのか、ちょっと笑いながら会釈してて、ああ、いい、全然、すいません、みたいな感じで、あ、全然大丈夫ですよ、みたいな。うん。感じで、そうそうそう。で、まあ、こういうなんかさ、いいじゃん。休日の、昼下がり。昼下がりじゃないか。昼前か。のさ、平和な時間帯ですよ。天気も良かった、確か。うん。平和だなと思いながら。そう。いいなーって。うちの娘もこういう時あったなーって。かわいいなーと思いながら。すごいね、なんかね、なんだろうな。心がすごい、何ほんわかしたというか、うん、いいなって思って。で、そのお母さんが、その次の駅で降りられたんですね。うん。まあお母さんすいませんっつって降りてって。で、バイバイってちっちゃく手振ったりして赤ちゃんに。あ、可愛かったなって思って。で、俺はまだまだ乗ってたんで、うん、まあ、と乗って。で、俺が降りる駅着きまして、で、まあそっからまた俺乗り換えですよ。で、そっからは次の、最終目的地まで多分5分ぐらいかな。うん。なんで、まあいいや、と思って。はい。で、まあ乗ったら、それはね、結構ガラガラだったんで、まあ立ってんのもあれだし、まあ座ろうと思って、一番端の席座ったんですね。はい。で、一番端パッと座って、で、結構ガラガラだけど、俺がその端座った、その端の席のさ、壁沿い、ドア側のスペースあるじゃん。ドアから一番近いところに人が立ってたんですよ。うん。あ、ガラガラなのに座んないのかと思って。パッて見たら、その、さっき途中の駅で降りたはずの若お母さんが、その電車に乗ってたんですよ。うん。同じタイミングで乗って電車に。これさ、おかしいんですよ。俺が乗った電車ってね、まあ、快速だったんで、途中の駅で降りちゃうと、どういうルートで迂回とか回ったとしても、その俺が最終目的に着くために乗り換えた電車には絶対乗ってないんですよ、途中で降りてたら。うん。でも確かにそのお母さんは途中で降りたし、確かに、いたんですよ。その電車に。ってことは、途中で、降りたんじゃなくて、降りたふりをして、別の車両に移動してないとおかしいんですよ。俺ね、巻かれてたんですよ。そのお母さんに。もうね、あの時の、そのお母さんの、何？気持ち悪いって顔されたんですよ、俺。だから、俺は、わ、可愛いなーって、ちょっと微笑ましいなーって思って。で、俺もさ、もう気持ちのいい心で、あ、全然大丈夫ですよーっていう、えさくペコッとしたんだけど、向こうのお母さんからしたら、めちゃめちゃ気持ち悪いおっさんが、急に隣座ってきて、なんか、めっちゃ見て、だどっちかだよね、めっちゃ見てきて、ニヤニヤして気持ち悪いか、それか、俺のこの顔がすごい嫌な、もうガキ黙らせるぐらい俺が思ってるような顔に見えたか。いや、俺巻かれてたのがショックでさ。で、ショックプラス、俺無意識にそのお母さんが立ってる窓なりに座っちゃった気まずさね。そう。でもなんか立ち上がって別の場所にわざわざ移動するもそれはそれで気まずいし、まあ、目的地まで5分だからすぐなんだけど、もうその5分が、俺はあの時、1時間でも2時間でも感じたね。マジで精神と時の部屋。あの空間。あの車内。いや、あれはね、ビビった。あの時はちょっとびっくりはしたし、今、1週間ぐらい経って、びっくりが今、ショックに変わってます。そんな身の丈ニュースでした。 いや、どっちに取られたのか、もうさ、ニヤニヤ、ニコッとしてたから、なんか、そうね、ニヤニヤでキモいって思われたかな。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。いい。井上裕二の身の丈ステーションやっております。メールいきましょう。本日のメールテーマ、おすすめの駄菓子。はい、こちら経緯説明しますと、先週の身の丈ニュースのコーナーで、ラジオネームスイング坊やが、そのスイング坊やのおばあちゃんかなが経営してた駄菓子屋さんの引き継いだっていうメールが来まして、だから、その駄菓子屋に置いたらいいおすすめの駄菓子を送ってくださいってメールが来たんで、ね、だからもう、ね、みんなにそれは、聞いてみようということで、今回メールテーマこれにしました。だから、スイングボーヤーは、今週ね、ぜひ聞いてもらいたいんですけど。いっぱい来ました。メールが。時間あるかな？ちょっと読めるだけ読みますね。ラジオネーム、ふとももこ。私は駄菓子屋さんによくある、糸で吊るされた飴がとても好きでした。ぜひお店に置いてほしいです。いいね！いい！あれなんかさ、ワクワクするんだよね。どこに置いてあったみんな。俺はね、俺が行ってた村の商店は、福生山椒の真裏の。村の商店は、レジのおばあちゃんが座ってるところの右隣に吊るしてあった。あれワクワクするんだよね。絶対やってたな、あれね。いいっすね。ちょっともうどんどん行きますね。だからあれも置いてほしい。ラジオネーム。ヨコ。好きな駄菓子は、フィリックスガム。懐かしい。フィリックスガムね。はい。近所に牛乳屋兼駄菓子屋があり、そこで小銭を握りしめてよく買ってました。四角い個包装の風船ガムですが、子供の頃の私の口には大きくて、必死で噛んで風船を作っていたことを思い出します。懐かしい。俺もね、好きでした。なんとも言えない猫のキャラクターのやつでしょ？なんかね、子供ながら、あのキャラクターになんかね、アメリカを感じてました。なんかアメリカのキャラクターっぽいよね、あれね。それでフィリックスガムのさ、あの猫のキャラクターのさ、あ、そう、あれね、知ってる？猫じゃなくて、あれ、クマなんだって。あのキャラクターって実は。そう。あのキャラクターの、どこだったかな？どっかの印刷、目かな？がちょっとずれてるとね、当たるっていうね。なんか裏技みたいなのが、村の商店では流行ってましたね。そういうのあるよね。うんこぐんぐみもさ、うんこのうっていう字がさ、こう、左に隠れまくってると当たりみたいな。そういうのもね、面白いっすよね。裏技的な。はい。ラジオネーム。とアップ。私の子供は、スーパーなどでお菓子を買うとき、だいたいグミを選びます。いろいろな種類がありますが、よく買うのは、果汁グミです。いやー、グミですか。グミを俺に言いますか。というのも、俺は、この世で一番好きなお菓子、グミなんですよ。あんまり言ってこなかったんだけどね。グミは俺うるさいよ。特に娘が生まれてからは、で、大きくなってからは、最近またグミ熱再燃したんで、再燃っていうかね、再燃したんで。グミはね、果汁グミっすか。まあ、シンプルでめちゃめちゃ美味しいよね、果汁グミはね。グミも一回これ語らないといけないな。グミ。うん。俺はね、ま、いろいろ好きだけど、最近はコロロかな。コロロ。もうすぐに娘がグミ食べれるようになって娘に教えたもんね。コロロの存在。あれはもうね、グミっていうよりは果物なんだよね。コロロ知ってる？ 年下さん食べたことはない。もったいないよ。いや、もったいなくはないわ。もうね、もったいないじゃなくて、この先コロロの感動をまた味わ、あの、初めての感覚で味わえるのが羨ましい。俺は食ってみ、多分ね止まんなくなるから。コロロ衝撃よあれは。ちょっとグミはまた別の回で語りましょう。グミね、いいっすね。まだいけるかな。ラジオネーム、お久しぶり BJ、はあ、お久しぶりですね BJ さん。井上さん、スタッフさん、お疲れ様です。 BJ です。カウントダウンを、カウントダウン TV をご覧の皆さんみたいなね。さて、おすすめの駄菓子ということですが、見つけたら間違いなくテンション上がるのがどんどん焼きです。どんどん焼きはテンション上がるよ。スナック菓子というよりソフトなあられといった感じでしょうか。ソース味が抜群に美味しいどんどん焼き、超おすすめです。どんどん焼きのパッケージってさ、あ、世界一硬くない？あれ全然開かないよね。あれ世界一硬いパッケージだからね。はい。続き。ちなみに、なんでこれが長年発売されてるのか意味がわからん。どこがうまいねんこれ。というのが、バターボールという飴です。おぉ。この飴が好きなやつ、この日本にせいぜい4人ほどしかいないと思います。言い過ぎだろ。以上、BJ が選ぶ好きな駄菓子、嫌いな駄菓子のコーナーでした。そうですか。ここで来ましたか、バターボール。というのもね、今日のこの収録日の夕方15時、16時ぐらいに、年下さんから俺、LINE 来て、今日の放送のどっかでバターボールって飴食べるタイミングがあるから、買っといてって言われてたのよ。でもね、俺ね、今日マジで5、6軒ぐらいスーパー回ったんだけど、どこにも売ってなくて。ちょっとでもね、ここまで日本で好きな人4人ほどしかいないまで言われたら、逆に食べたくなるよね。ちょっとさ、BJ さんでもいいし、他の人もいいんだけど、ちょっとバターボール、どこに売ってるかって情報送ってくんない？いや、ちょっとね、食いたくなってくんね。バターボール。ユーハ味覚糖が出してるみたい。さっき調べた。ちょっとぜひ情報送ってください。お願いします。ここまでやったら食べて、BJ さん、これも逆にユーハ味覚糖の人間なんじゃない？そういう商法みたいな。井上雄二のみなたけステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。いや、俺ね、仕事柄、結構、いろいろな、お菓子って実は取り扱ってるんですよ、仕事上。だから、もちろん、ユーハ味覚糖もね、会社として結構つながりがあって、いろんな、ね、新商品とか、詳しいんですけど、出してる商品とか。バターボールってね、見たことないんですよ、俺実は。聞いたことも。だもしかしたら、その何、関東は売ってないとか、そういうさ、地域的なのもありそうだよね。いや、ちょっとバターボールめちゃくちゃここまで言われたら食べてみたい。どんな味なんだろうね、バターボール。まあ、バターでも、バターの飴は普通に美味しいよね。ウェルタースオリジナルだっけとかもそうだし、ちょっとバターボールがどこで売ってるかの情報、あとはみんなのね、おすすめのグミ。まあ、おすすめのグミ、ちょっと主軸で行くんで、バターボール情報は、まあ、ある人は送ってもらえたらありがたいんですけどね。ちょっとグミをみんなで語りましょう。はい。よろしくお願いします。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。